人の話してる、いわば魔法で乗るものもそうだけど、そういったものを信用するっていうのは怖いことです。だから信仰する上でも、あの本にこう書いてあった、この本にこう書いてあった、あるいはあの人がこういう、こういう偉い人があの世に行くとかいう信仰の仕方がありますね。でこういう信仰の仕方は実は、非常に怖い信仰の仕方でね、大川隆法という幸福の科学、幸福の科学が出している本が本屋さんにちゃんと並んでおります。大川隆法というのは高野隆法さんとかいろんな技術の上達さんがいろいろするんやけど、本だけなんだけど、その本何冊か読みましたけど、大変いいことが書いてある。だから悪いことが書いてある本は売ってませんね。出版するのはいいことがあるよね。そうするとその本を読んだらいいことが書いてあるな。だからこれはもう大川隆法さんがいつの幸福の科学の信者さんになっていて、で、熱心な方におられる。で、かたや統一教会がいいですね、いいのもあるし、かたや朝原商工の素晴らしい人がないようで、今も音響は頑張っている。だからその新宗教の中で教祖様がいる宗教というのは非常に危険性を、で人間って人間である以上組織を取って人をモテたり、ちょっとおかしなかったり、発言がおかしかったり、自分があんまり祭り上げられてしまうと、そのおかしくなったときってもう分からんからね。信仰っていうのはね、おかしくなる方が信者さんが増えるんだよ。だから宗教的良心をしてたらね、結構信者増やすことができる。だから金儲けをしようと思って宗教を始める人たちはもうちょっと非常識、常識を逸脱したと思いますよ。だから例えば私がやって例えば、あなたにはこんな税がついてるから、その税があなたの管理も大変なことになるよって真剣な顔をしているからね、多分ね、その税を払ってくださいって言ったら、一生懸命、金稼ぎについてくれる人がね、出てくるんだろうなと思います。だから、うっかりしたことが言えないですね、宗教的良心がある坊さんは。だから、この間もここで坊さんの勉強会を。久しぶりに朝5時まで、それがいたんで、朝5時まで起きてたのに、あれだね。坊さん連中やから、まあ、1人向け、2人向けで、だんだん脱落していくんですよ。1時ごろに1人帰る、2時ごろにもう1人が帰る、3時ごろにもう1人が帰る、もう5時やですっかり分かるんで、解散したんですけど、その時に、お坊さん方と喋ってたんやけど、例の世界をどう説明したらいいか。死んだらどうなるんやろうって坊さん連中が真剣に話してるわけ。ところが信者さんから言われたらな、ちょっとそこそこ言わんからやろ。だから知らんとは言えへん、知らんよわしぐらいやな。どう答えてるんやって話してるから、自分自身はちょっとどう信じてるかっていう話してて、まあ結局ではこうやって、だから私は結論的には死後の世界が別世界にあるんじゃなくて、この世と一緒やったら死んでもここにいるっていうのが両の世界では死後やから、でこの場所が両然領土であって、それが見える世界に見える世界と目に見えない世界とあらゆるものにとらわれてない世界って、それを三界っていうんですね。三つの世界がある。欲界、意識界、無意識界、欲望だけの世界とな、欲の世界とな。だから引き換えというのはある程度物質、物、形のあるものを引き換えね。で形のないものが無引き換えね。だからそれはその体の肉体と物が見える世界、これ心の世界とか魂の世界といわれる見えない世界が、でその中にこういろんな私たちの煩悩による世界とか、それが欲界、これを三界です。でこの三つがあるから、それを三界と言って、煩悩三界に家なしっていうことがありますね。その三界というのはこのことです。女性は欲界にも意識界にも無意識界にも住むところがないんですよっていう話が、 大体の小説に取り入れられてそんな話だったんですけど、まあ3階に出ました。で、3階は安きことなしなお価格のごとに修復充満して甚だ不意すべし、この3階は安きことなしという3階でございます。これが肉体を持っている世界はここで生きている世界は三つとも渡っては生きてるんやけど、肉体がなくなったら無意識界の世界、これはどっか遠いところにあるんじゃなくて、この世界にやっぱり生きてる。だから死んだ人はこういうことを共にいるんやというふうに考えるのは素晴らしいだろうという、まあ、そんなことをもう何だかとも話してたんですけど、でもそれよりも地獄行ってるで、楽器会場してるでという方かな、信仰一生懸命すぐに知られる。でまあ、そういうこともあるかもしれないけど、地獄をしてるのか、ガキ会をしてるのか、先祖さんが、あるいは死んだ親が、兄弟が、それを知る方法は、自分と共にいるんやから、今自分がどこにいるかっていうことだと思うよ。だから私が地獄の生活をしてたら、先祖さんは共に地獄にいるんだ。自分が仏のような生活をして、感謝して、喜んで生活してたら、ご先祖さんも喜んで生活してるんやから。だから夫の先祖の成仏は後に残ったものが明るく楽しく元気で幸せに過ごすことがご先祖さんの成仏というものにつながるんだというのが私の説なんですよね。だからそれではあんま儲からんぞって話なんですよ。やっぱり正月用を描き書き会に行ってるから書きに施さないから背書きさせたりさ、なんかそこに行ったことを中心にした方がいいんじゃないかっていうのを感じたりね。なかなかお坊さん同士で喋ってると面白いわ。神社の前では言えない話じゃない。だから私は一緒やで、坊さんの前も神社さんの前も一緒。分からんことは分からない。自分の思うところでそのままない。まあ、だから、死後の世界とかっていうのもそういう境界、一回一回、だから、先祖さんも死後の世界も生きてる世界も、欲望の世界も、欲のない世界も、みんなこの世界にあって、で、その私たちの目の前に見えてる全ての現象は、もうそのままが仏の世界として見えてるんやという、言ってることが大事だと。それが難しいですね。やっぱり仏様の世界っていうのは別世界であるっていう、なんか思いたいっていうか、そういったものがある。だからそういう別世界を見てきたとか見えるとかっていう教祖様がおられると、ああすごい人やな、あの人は霊能者のすごい人やなっていう、そういった部分についつい惹かれていってしまうわけです。人間の弱いところなんですよね。でもその親方様はそういう32層82種号っていうそういう姿形で、だから理想像を上げていけばそういう形になるんですけど、本当に32層を備えた人がこの世に来たらもうお化けやったらもう本当気持ち悪いで、あれ全部揃ってたら32層そのままそのまま仏像に表現したのがこれだっていうけど、これそのままではなくて栄養に作ったのは手の長さが膝より長くてね、オランウータンみたいな感じ全部毛は金髪で、毛が金色やから、だから仏像が金色で、でここに白い毛がここに渦巻いてるから、で肉をついた頭の上に耳が目よりもこの上に飛び出してて、で肩まで慣れてて、そんな耳の人見たら、なんか青木かどうかの原点見えたからね。感じの耳やろ、ここに穴開ける種族がおりますよ。でこの仏像もお釈迦さんもここ穴開いてるんですよね。この耳が垂れて、なんかこんなとこにぼーっとしたりしてるし、土人のテレビやってたことがある。お釈迦さんも穴が開いてる。でなぜ穴が開いてるかというと、お釈迦様が王子様だったっていう証拠なんですよね、穴が開いてるのは。それはインドではみんなピアスしてた。でピアスしてた穴がだんだん伸びてこしたりとか、だからお釈迦様の耳長いやろ、頭全部見る。そういう名残です。で、まあ、前回はそういうふうにお釈迦様のいわば孤独を勉強したのが六行本というところでした。で無量義経は3つから分かれてまして、今回はこの第2番目の 説法本、お釈迦様はどういうお説法をされたのか、お釈迦様のお得については分かっていない、次はお釈迦様がどんなお説教をされたんだろうかということを勉強すると書かれているのが説法本です。でこれは、無量寿経説法本第2。これは大聖門菩薩という方がどうしたら成仏できるんでしょうかという質問をしたのに対してお釈迦様がお答えになっていくという形で説法本はできております。下の方がお経本の原文です。だいぶ箇所って抜いてありますけど、ここに大聖門菩薩、八幡の菩薩とすなわち共に声を同じうして仏に申してもろた。世尊、菩薩、マハタス、徳、あの部から三脈三菩提を成することを縁と思ってば、まさに何だの訪問を修行すべき。何だの訪問か、よく、菩薩、マハタスをして、徳、あの部から三脈三菩提を成ぜひむるや、というのが、大聖門菩薩の質問ですね。この、あの部から三脈三菩提っていうのは、これはインドの言葉で、あの部から三脈三菩提っていうんですね。それ、インドの言葉。これは悟りのことです。成仏のことです。追善菩提って言ったりします。こう読む。その上がったら三脈三を抜いて菩提っていう一番最後の文字ですね。この菩提っていう。だからお釈迦様が歩くたら三脈三菩提を悟られた木やから菩提樹というふうに言ったりするんですね。だから歩くたら三脈三菩提を省略して菩提という。で菩提ってのは悟ることです。それは成仏することです。だから、今後、あの子から三脈三菩提というのが出てきたら、悟る、成仏することやな、真理を知るということやなというふうに思ってもらったらいいと思います。正しい悟りって言って、小学と言ったりします。で、悟り、正しい悟りのことをあの子から三脈三菩提。で、正しい悟りだとか、等しく正しい悟りで、等正覚とかね、お経の中では他の表現で出てくるのもあります。正しい悟りのことを、あの方が三脈三菩提と言います。だから、ここでその悟りというふうに置き直してみたら、大聖門菩薩が八幡の菩薩と、すなわち共に声を同じようにして仏様に向かって言いました。で、その菩薩、マカタス、菩薩、マカタスの観世音菩薩とかっていうのを、菩薩、これ省略した言い方で、正しい言い方は菩薩、マカタスなんですね。菩薩のことです。菩薩、マカタスを菩薩。菩薩は、どうしたら正しい悟りを完成することができるんでしょうか。で、まさに、どんな訪問を修行したらいいんでしょうか。どんな訪問を勉強すれば、正しい悟りを完成することができるんでしょうか。という意味ですね。直訳すれば、徳原豚の三脈三菩提を同様でひむるやとこう聞いたわけです。そうすると、仏様は仏のたまらく善鸞師、この一つの訪問をは名付けて無量義となす。たった一つの訪問を教えだけがあって、それを無量義っていう、もう無量の永遠 の、 意義を含んだ教えっていうので、無量義っていう。たくさんある。でも、そのたくさんのある教えもたった一つのものから出てるんですよという意味ですね。だから仏の御様は善鸞師、この一つの訪問をは名付けて無量義となす。菩薩、無量義を修学することを縁とすれば、まさに一切諸法はおのずから本大根焦燥空弱にして無大無小無小無滅比重非道不信不退なお虚空のごとく二法あることなしと観察すべし。観察すべし、今では観察すべし。この辺がちょっと聞いてるとわからないように思うかもしれませんが、その無量義経を、無量義、一つの訪問を出ている無量義を勉強しなさいという。で、その無量義を勉強するためには、基本的にこのように心をかけておきなさいよ。一切の諸法というのは、このようにあるあらゆるもの、あらゆる教えも何もかも含めて、あらゆるものは、本来本というのは今も過去も現在、過去現在未来にわたってということです。 小僧空尺っていうのは性質も姿形とかいろんなものも実は空であって、空尺っていうのは形が固定した存在はない、もしかして言い方になりますけどね、形あるものではないということです。では私が見て随分でここにいます、ずっと私が死んだら私が今度生まれ変わってくるんですよ、勝手に生まれ変わるよって言うから、三木随方がそのまま生まれ変わってくるように思ってしまいますね、うん、でもそれは形や姿や性格がまた変わって生まれてくるわけです。それが犬になるのか木になるのか植物になるのか何になるか分からないけど、どうなるか分からないけど、三木随方がそのまま三木随方という名前は変わったとしても、どっかへひょこんと生まれ変わってくるという存在ではないわけですよね。で、大きいとか小さいとか生まれるとか滅びるとかっていう無題無償無償無滅で、そこにいつまでもあるずっと動き続けてる機銃移動進む引く、そういったようなことがもう一切なくて、なお悟空のごとく日本をあることなしと観察する。しかるに諸々の事情、私たちは事情は小毛に、これは間違った捉え方をしてということですね。これは非、これは非、これは非、これは非、これ悲願と悲願という言葉があって、向こうだこっちだという考えやな。これは非、これは非、これは得、これは損、これは失と応計して不全の念を起こし、諸々の悪業を作って六種に輪廻し、諸々の苦毒を受けて無量国法を自らいずることは変わる。だから本来損だとか得だとか大きいとか小さいとかっていう比較した世界はないんだけども、だからそれは平等、全てが平等の世界なんやけど、大きい人は得やなとかな、小さい人損やなとか、金持ちは得やな、貧乏人は損やなとか、何でも損得感情でものを見てしまう。そういったもので損だと受け取ったときには、あらゆる恵まれていることが不幸に感じ、得だと思っているときにはあらゆることが得に思えるものですけど、その辺がなかなか孤妄にな、間違って妄想が起こって、なかなかそういったとらわれの世界から脱出することができない。だから悟れないんですよね。で、菩薩、若薩、格のごとく明らかに感じて、全民の心を生じ、大慈悲を起こして、まさに、九罰千と申し、また、深く一切の諸法の、諸法に入れ、というふうに、こうおっしゃった。この、ここの悲願と悲願の、これは死、これは非とかっていう言い方も、これはあの人のもん、これは私のもんとか、っていう捉え方も、実は、孤妄なんですね。だからこれで言うと、それよく前にも言ってたけど、とにかく自分の手に触れたものは自分のもんと、どうしても人間本能的に思ってしまうっていう部分があってな。だから旅館行ってスリッパ履いて温泉行って風呂から出てきたら、自分の脱いだところにスリッパがないと私のスリッパがないと思うっていう話したやろ。あれは私のスリッパやなくて、ホテルのスリッパや、旅館のスリッパや、いっぺんって言うと、なんか自分のスリッパがないけど、人に着られたら腹立ったりとか、お箸でも、そう、何でもそう。だから一旦自分が手に触れてしまうと、自分のもんと思ってる。で、自分が金貸して出して食おうたものは、わしのもんやとか思ってるわけですよね。で、この土地は俺の土地やとかね、もう1センチのことで、この試合が起こることはあれ、境界線問題です。なんぼ喧嘩しても、それ自分の土地ではないやから、死んだら誰の土地でもなくなる。ところが、一時のことで、ここでは私のものとどうしても思うような、1センチの境界線のことでも命かけたり、命かけて死んだら、1センチぐらいでもどうもよかったのにと思うよ、ね。こんなことなめたら、ほっとけばよかったと思うけど、それがなかなかその時許せないっていうのが、でこれが私たちが普段使ってる、これはわしの土地、ここからこっちがあんたの土地、 こっちがわしの鳥、こっちは他人の鳥、それは向こうの、そっちはこっちっていうのが、これがガタピシっていう言葉で、ガタピシっていう言葉の語源です。で、象がガタピシするっていうのは、あれは音から来てるから、ガタピシなんです。ガタガタ言うなってのはこれです。象がガタピシするっていうのは仏教語やって言った言葉や。象が敷居は敷居の役目、象はその役目やってたら、なんでわしばっかり言うな、下の方は今でも下にいたらって、やっぱり上かって言うな、文句言うてそってったりさ、上にある方かな、いつまでも上やって誰か来るやろ、だから道具前なんだ。それぞれが自分の生きて自分のすべきことをちゃんと守ってたらうまくいくものか、それがなかなか自動車や子供もそうやな、インドへ行ってもほんまにガタピシしてる。日本はまあ割に交通装置が守られてるから、信号も多いから、あのちゃんとな、左側車が通行してるから行くんやけど、インドはな、交通装置一応あるとは思うんやけどね、あの反対車線とか平気で越してってね、今年の2月のインドはもう初めてやね、あんだけダッシュで大騒ぎしたの、予定通り回れなかったの。もうすごい車だし、どんどん車が増えてるんですね。それがパトナーあたりで、バスだけど車が増えててね、前々回行った時のパトナーは総選挙があって、殺人で爆破事件が起こったら、マジ静かやったり、今回はそれがなかったのに、まあ、すごい車でね、予定通りに旅ができてたから、これはもう、さっき頭入れたもん勝ち、でかーっと思って向こうからも車、どっちも走る上で譲らへんから。どっちも行けへん。どっちも行けへんから、どっちから寄ればいいんやけど、どっちから寄ればいいから言って自分が寄ればいいと思わないね。相手がだから解けたらいいと思う。人間ってこういうとこあるな。だから、これ、ミッチーとタッチもそれで、どっちかがちゃんと謝ったら言うんだろうね。どっちが謝るかの競争みたいな感じ。相手が謝ったら私も言うんだけど、言い出した側がもう悪口言うのをやめたとかな。言いながらも逆に言われたらまだ出てきてまだ言うたけど。もうこれ、いつまでも収集がつかない。だからお釈迦様は恨みは恨みによっては解決しない。だから、もう自分が折れなさいって言うんだけど、なかなかこれがなあ、相手折れるのが平気やけど、自分が折れるのが嫌やけど。それが形が倒らない。家の中でも、夫婦でも、親子でも、全部。だから、この部分のことが書いてある。そう思って読んだらな、そんなことが書いてあるのは多いでしょ。でも、そのことです。だから、こんなにたった1センチの時のことでもう目くじら立てなくても、と思うんやけど、この辺がなかなか本当に正しい悟りを得られない。まあ、でも自分のもんやない。でかといってな、あまり倒してそうや、もう自分のもんやないから、どうぞ言うてぶつけ合ってくれた人は。いざしかして、覚え取られるから、雨になってくるし。だから、どこまで、なあ、言うとるんですか。自分の意見は自分の意見として、言うことは言っといてっていうのが必要やね。だからやっぱりね、これ誰が守ってくれるかっていうと国が守るんですね、法律で土地の問題やから。だからやっぱり弁護士さんを頼んだり、その法律的な手続きとかはいかんもんやなと思うね。日本の法律で物の善悪を、だから物の善悪は仏法にのっとった善悪で判断せず、善悪は国の法律で判断する社会やから、日本。だから今も牛本人も弁護士さん頼んでな、林商人が苦労したんだけど、そこの龍門寺の中にアパートが建ってるんですよ。アパートっていうほどのことないけど、3人、3兄弟、6兄弟が入れるから、ね、川村さんっていう太屋さんが七本松に行ったとこにあったら、お寺が出てくる。何か書いてあったか、
だから手間
して、犯罪人さんが、ゆくゆくね、破産して、どっか行かない。で、その川村さんに貸してたやつ、いう文字が、そこの土地を、あの、前の 前回の患者さんが30年契約で土地貸してあげはった。その30年前に土地借りた時に土地代1000円で借りてはった。その上に自分川村さんがアパート建てはったんで、それ6所帯住んでるよ。で、自分とこの従業員に住まうということでも建てはったんやけど、まあまあ一人も借りてられる。で、今、その1000円の土地やったのが値上がりして、月3000円で貸してるという本人がね。ところがあそこの土地宅地になってるから、リオ本人が国に税金を納めた。年間6万円を納めてる土地の税金 で家賃で3万6000円入ってくるんだ。年間で年間3万6000円もらって6万円 の土地の税金を国に納めてるわけ。リオ本人そうなの。それから値上げしてくださいって言うんだけど、1000円で貸してたから3000円にしたら3倍やから、そんないっぺんにたくさんの値上がりはありませんでしょ
うか。
だからそれはもう法律的にはちゃんと手続き取ってあるわ、少々やら。で、これが30年過ぎたわけ、もう今から4、5年前に、5、6年前に契約期限が。で、返してくださいって言ってたわけ。またその時返しますまで来たら、自分の息子を住まわせたいし、建て替えてなんとか、もうちょっと貸してもらえませんかいって、いつまでも3000円値上げしてくれへんのにな、こっち金ばっかり追い出してんの嫌やから。と言ってるうちに破産宣告を受けていなくなってしまった。そうしたら今度犯罪人さんという弁護士が入るわけ。そうすると今度弁護士さんの扱いになるんですね。その弁護士さんは川村さんに金を貸してる人たちにお金返さんとないから、あの家も含めて高いお金で売り払って、で現金を手にして、それで借金を返すのが弁護士さんの仕事、犯罪人さんの。その犯罪人さんが来ていわく、あそこのアパートの土地を借りてる権利を260万で買うてください。買い戻してほしい。そんなアホだと思うよな。毎年3万円こっち側払って、税金まで払ってて、30年の期限切れたから返して言うてるのに返してくれんと、今までズルズルズルズルしといて、そんなアホだと思うけど、法律はそういうもんね。借地権っていう権利が売れるんですね。で、流本人が買い戻してくれないんなら、どなたかにその権利売りますよって言われて、ほんで、ヤクザさんか誰かわからんけど、誰かは偉大の司令門が、その借地権を買うてさ、また上に何建てられても文句言えへん。だから、貸すなら誰に知り合いって弁護士なんだな。で、そんななって言ったら、もう素人で追いつかんから、林の教授の弁護士さんのところに行って、今、彼がなんとかうまく行くように頑張ってはくれてるんやけど、結局150万だかな。140万、彼できてね。260万言うけど170万彼できて、ところがやで、ね、できて返してもうて、借金が返ってきてからぐらい埋め潰せ、で潰すのはこっち持ちやったから、
あ
で潰すのにまた見積もりとか100万円、つまりその潰す値段も差し引けとかいろいろ言うてやったんだ。だから結局そんな親切心で貸してあげて、その代わり川村さんは総代さんやという本人で、まあまあ世話をしてくれたはずし、もうな完全にやりたんのもんでもええわ言うて、してたらこのだまし。だからこういったことはやっぱりきちっとすることは、事務的にきちっとすることはやっぱり法律弁護士さんに相談されて、きちっとすることはしておいた上でやらんとな、うん、気をつけなあかんところはどういうことですか。だからまあまあ、まあ境界線の問題でも変化型にならないようにちゃんとその専門家入れて、うちの方が損やなと思っても専門家に分かってて、もうそれでよしっていうぐらいの腹積もりを持たないと、もうかえってややこしいなって言ってしまいますね。だからこのガタキするっていう世の中がガタキする、ガタガタするっていうのはなかなか消えるもんじゃないですね。まあ、話が余談になりましたが、その次を読んでみます。ということで、菩薩摩他薩 次の句がね、核のごとく明らかに感じて、連民の心を生じて大事業を起こして、まさに行くば戦争とし、またまた深く一切の諸行に入れ、連民の心を生じて大事業を起こさんことには、がたき死は治らんぞということだよな。で、法の層を核のごとくして、核のごとき法を生ず、生まれるという意味ですね。これ、生じる秘密っていう。物事というのは生じる、いい、滅というのを繰り返していくという、一番下のそこだけ丸しとけば生じるイメージになります。法の層を核のごとしくして核のごとき法を生ず、法の層を核のごとくして核のごとき法を生す、法の層を核のごとくして核のごとき法を意す、法の層を核のごとくして核のごとき法を滅す、これが小十二滅の だからまだ指輪してみたりこんなぶら下げたり、二十歳にもなってええ加減にせえよ指輪金やってもらってこんなぶら下げたりラプリクラ喜んだりさ、これ約14年だから60か6740やから、それは確かに分かります
。
まあ、あ、だから栄養が良くなったり生活環境も良くなったし、であのね、昔はそれはもう寒い時にはな火鉢しかないやから、あ、バタガって火鉢でな暖を取るようなのが石油ストーブができで、今やもう冷暖房になりるか暖房やとかってもう二人ずつやからもう買いのまで長いですよ、暮らしが。肉体を痛めることはないし、移動するのにもな、車やし、そのぐらい食べて、栄養ばっかりとってるもんやから、今度は血圧やとか、糖尿やとかっていう、他の病気は出てきたよね。だから身体的には健康体ではないんやけど、長いって言われてる。なんとないことになって、言ってはいるけど、しんどいばっかりと。まあ、だから時代によってその長さは違うかもしれんけど、この小中二滅という世界の中で私たちがいます。だから今のまた日記さんに話したりするようやけど、あの時に1年前にあんなことをタッチが言うたから言うて日記が怒り出したと、タッチの1年前のこと今頃は言うとんじゃって話になってくるわけやけど、その時に言ってくれればいいものを、あの時にこうでした、あの人があの時にこうでしたっていうのがテレビでどんどん言われる。そうすると、野村さんというのは物を買いに来た時に、たまに骨董屋さんが壺を買い足して言うて持ってたまま盗んだ、という話になってるらしいんだけど、だから野村さんは泥棒屋みたいなね、言い方をしたりするわけです。でこれも、あの、昔なんちも嫁が二人もいるからややこしいね。言葉遣い悪いからな、あの、あれやな、嫁に行った当時、ちょっと鬼嫁お茶入れてるみたいな。鬼嫁思ってたら言わへんって。
コンビで思ってたら。
と私が思ってるわけで、僕は言われた方がいいね、腹にもないこと言うわけないやろって言われて、言えばあんのかなって言われて、読みに行ったらお父さんに言われてから、とうとう先に読みやと思われてると思うわけ、バレたうちは悪気なく、私はつまらん冗談言うから、お父さんの冗談は世間で通じひんっていうふうに息子たちに言われるの。でもあの時にそう言われたって言うと、たぶんそれ私が死んでも残ってくるので。でもあの人はこんな人や。あの人は悪い人っていう、だから他人が一定をされると、いつまでたってもその人は悪い人と思ってしまうわけです。ところが、小獣イメージないね。その時に悪いことがあったりしたとしても、現在そうで中にいるのは、この人は悪い人でないという受け取り方してあげないと、もういつまでもあの人は悪い人と頭の中で思ってしまっているのは、いつまでも変化がなくて、異なることがなくて、その人そのままやと思っている捉え方なんですね。だから、この辺をちゃんと理解しとかないと、悪いようになるよというのが、この辺です。法の層を格のごとくして、12の15をね、法の層を格のごとくして、よく前方を生ず、10異滅をまたまた格のごとく、菩薩格のごとく、思想の飛沫を観察して、というのは思想というのはこの小中異滅ね、と、初めと最後、生が滅していく、生まれたものは必ず滅する、生滅をちゃんと観察して、ことごとくあまねく知り終わって、次にまた明らかに実際の処方は年々に重せず、重するっていうことはいつまでもとどまってそのままの状態だというふうに受け取ってはダメですけど、実際の処方はいつまでもじっとしているものではない、いつもいつも心身に新たに消滅を繰り返しているんだと感じ、また即時に小獣イメージに滅すと感じよ。 過去のごとく感じ終わって衆生の諸々の根性欲にいる。それぞれの人の性格をちゃんと見極めてあげなさい。心身に消滅、年々に充実、心身に消滅、だから日々新たという意味です。だから私たちも日々新たな気持ちで、だから毎日毎日毎日もう1秒詳しく言えば瞬間にもそうなる、せくなって仏教では言う、せくなにも生まれ変わりしているというんですね。それをいつまでも私だと思っているのも実はとらわれなんですよ。性欲無料なるがゆえに説法無料なり、説法無料なるがゆえに義もまた無料なり、無料義とは一方より少数、その一方という一つの方が妙法だ、妙法から生じているんだ。これがこの後の法華経の世界で詳しく説かれていくことになるわけです。で、無料義というのはもうたくさんのお釈迦様の教えというのはもうものすごくたくさんあるんだけど、それがもう全て妙法というたった一つの方から出ているんですよ。その妙法の一方とは、すなわち無相なり、姿はないよ。格のごとき無相は、そうなく、そうならず、そうならずして、そうなきを名付けて実相とする。この辺が難しいと思います。実相って諸法を実相という言い方をする。あらゆるの方法が妙法の全てが現れた姿そのままなんですよ。私たちの見えてるこの宇宙というか、その周りの世界も全て妙法がそのまま現れていっている世界、それをそのままになかなか受け取れずに、私の欲で受け取ってしまうから、いいものもいいように見えないし、悪いものがいいように見えたりしてしまっているわけです。菩薩まかさつ格のごとき真実の層に安住し終わって、欲するところの慈悲妙体にしてもなしからず、そういう真実の姿という妙法の世界に自分の心を引きつけてから、物事を見たり判断したり人々に接していただいているんですよね。修行のところにおいて誠によく苦を抜く、苦すでに抜き終わって、またために棒を解いて、諸々の修行をして気楽を受け入れ、善男子、我先に道場五大受験に参座すること6年にして、阿武から三脈三菩提を上ずることを得たい。お釈迦様は五大樹の下で6年間座って修行をして悟りを得ました。仏言をもって実際の処方を感ずるに、その悟った仏の目からこの世の中の全ての世界を観察したら、仏言をもって一切の処方を感ずるに、戦絶すべからず、言葉で表現のしようがない。なぜか言えはいかん、もろもろの衆生の性欲不動なることを知れ、すべてのものはみんな妙法から出てるんやけど、それぞれが自分の都合と自分の欲とでな、物事を受け取ってるから、正しい一つの方法としたって受け取る人がもうまちまちに受け取る、自分の都合のええようにしか受け取らない。前にも拘置所の話しましたね。あんまり欲を出してはいけないっていう話をしたら、泥棒がそれやろうとしたら、やっぱり全部盗んだってバレて、あれどうしてかわからなかった。で、そういう話と違うねっていう。泥棒は泥棒の都合でおしょう、先生、いいお話を聞かせてください、ね。10万円ある、2万円ぐらい盗んどきはわからなかったけど。10万円全部盗んだらあかんとな、やっぱりよく書いたらあかんわけですそんな都合で話じゃないけどだから性欲、衆生の性欲どうなることを知り、だからそれを解くことが難しいんだ。で、結局は性欲不動なれば、それぞれの性格や何かがまちまちだから、その性格に応じて衆生に法を解きました。主樹に法を説くこと、法弁力を持ってす。だから例え話としてその人その人に会った話をしたんですよ。というのが、主樹に法を説くこと、法弁力を持ってす。44年には未だ真実を表さず、このゆえに主樹の速度を差別して説く無常菩提を上ずることを得ず。44年には真実 84年からお釈迦様は50年間を勉強されて、で最後の10年間、8年間というか、最後の8年間で法華経を説かれて死んでいかれるわけです。だから法華経を説く42年間というものは真実を説いてないよということです。だから84年には未だ真実を表さずというのは、法華経以前のお経は真実のお経ではないよとお釈迦様がおっしゃっているわけですね。だから阿弥陀経、般若心経、大日経、華厳経っていろんなお経があるけど、法華経以外は真実ではないということをお釈迦様がここでおっしゃっているわけです。だから日蓮聖人が他宗を批判された、そうすると日蓮宗の子、日蓮聖人は他宗の悪口言う方なんです。で仏教は同じ仏教じゃないかって、なんで仲良せえ、どのお経でも信仰してんじゃから結局行くところは一緒やから、どのお経でもええやろ、日本経経ばっかり言うてんと、般若心経もええ言うてないってな、言う人があるわ。般若心経せっかくたくさん写経したのに、たくさん写経しました、本当に般若心経たくさん写経してこんなにしましたって、うーん、もうちょっとびっくりしてないわ。うちのコピーやったらもっと早いし、般若心経なんか書いたってしょうがないやろな。まあ、字は上手になるらしいからな、字の勉強には偉いからな、坊さんの答えはないって言われてる。写経っていうのは心が静まるとか、そういう意味では確かにいい効果はあるの。それは写経になくてもな、線香立てながらずっと絵描いてていい。もうなんか相手でも結構これと思うよ。それがただお経やというだけでなんかありがたいような気になってしまっているだけでね。だからお経経もその写経をするのと、他のお経写経をするのと、お釈迦様が言うたんやったら真実でないものはいくら書いたって真実じゃないのかと言うたらな、書いてる人に聞くことは言わへんけど、でお釈迦様はそういうのあります。84年にはいまだ真実を表さず、このゆえに地上の速度を差別して、特無常道を常ずることを得ず、無常菩提を常ずるって、これであの歌の303菩提や、さっきのな、無常菩提って、こんな表現の仕方もあるわけ、悟りのこと。だから、法華経以前のものは真実ではないんだから、菩提を常ずることを得ないってことは、成仏することはありませんって書いてある。無常菩提を常ずることを得ずっていうのは、成仏しませんっていう。だから法華経以前とは成仏しませんってお釈迦さんがここでおっしゃってるから、日蓮聖人は早くみんな法華経を信じなさいって一生懸命おっしゃったわけ。そうすると他の坊さんたちがいるわ、他の宗派の悪口、日蓮聖人は自分の意見で言うてんじゃなくて、お釈迦さんがそうおっしゃってるよっていうことをおっしゃっただけですね。でもこれあんまり言うといじめられるよ、嫌われるよ、周りから。野村幸雄みたいなのがあんまり言わないもんね。これを言うてたのをこうなるという。だから日蓮聖人は野村幸雄さん以上にこうなるんです、ね、でその次は2の31、だから人に説明するには、この44年には今が真実を表すところ、ここの解釈をしてあげれば、で自分でいろいろ説明して、何でも基準がすごいのかって、わしわからんと、わからんけどお釈迦さんこう言ってはるぜっていう話。全裸にし、法は例えば水のよく家を洗うに、でここからがうまい例えですね、法は例えば水のよく家を洗うに、もしは生、もしは地、もしは公、もしは我、慶、公、大会、皆ことごとくよく生の家を洗うがごとく、その骨髄もまたまた核のごとよく衆生の諸々の煩悩の赤を洗う。仏様の教えは般若心経でも大日経でもみんな仏様の教えですから、煩悩の赤を洗ってくれる。心がきれいになるし、心が落ち着きます。だから般若心経であろうと、阿弥陀経であろうと、法華経であろうと、どんなお経でも写経をしてれば心が静まるという意味では同じです。だから水も池の水、井戸の水、それから玉に水、それから海の水、水は一緒やから、どの水で洗濯したって物が洗えることには間違いはありませんよっていうことです。 ただ最後までよう聞かなかったです。0の2の32は善男子水の章はこれ基地なれども高額のもったい大きな川です。洋子港なんかなら大きな川を通す。でガっていうのはもうちょいそれより小さい川。それから生っていうのは井戸、それから地っていうのは池、けっていうのは谷間の水で、こっていうのはあの食べた堀みたいな感じ。それぞれの大、それぞれの大会があります。それは水は一緒、そこに入っている水に変わりはないけど、かきかく別になり、井戸の水は海の水とは違う、井戸の水は川の水とは違う、池の水は井戸の水とは違いますね。で、たまり水、この水でもないんです。同じ水には違いないけど、井戸の水はその範囲だけしかありません。で、川の水というのはずっと流れておりますから、広い川もあれば狭い川もある。川の水と海の水とはまた違いますね。だから水でもそれぞれ水には違いないけど、工事だとか内水とか科学的にはそういうのがあるように、それぞれ水によって異なります。だから池の水で洗ったものと、川の水で洗ったものと、ちょっと違うんですね。かつて京都でも堀川で友禅染めっていうのがあって、今神奈川では友禅流しっていう言い方で、浅野川なんかでたまに塩のように友禅流ししてます。それが今はみんな地下水組み上げて井戸水で友禅流し、堀川汚したらいかんからって変わってるんやけど、あれやっぱり鴨川の水で冷たい時に洗うのと、水道水で洗うのとではきっと発色が違うんだろうなと思います。やっぱり水ってのは大事ですね。だから喫茶店でも水のおいしいところで飲む喫茶店のお茶はおいしいな。で、うどん屋さん開くときにまず四角いを調べるんだって。今のうどん屋さんは知らんけど、ご近所のうどん屋さんがこんな不便なところにお店開いて、もう間に下がったところじゃおいしいうどん屋があった。そこのうどん屋のおじさんの話では、水を先に探すんですね。で、だしを作るのに水が良くなかったら、どんなにいいだし使ってもおいしくないから。そのだし、お酒作りもそうなんですね。で、京都も伏水っていうのは、水を伏せるって書いて、伏せ水と書いたのが伏水、伏水になってるんですけど、地下水がいいから、酒蔵がな、景観って書いてある。だからこの水だったら何でもいいかっていうのは、やっぱりそれぞれによって、水によって違うわけです。それが、水の章はこれいつなると思うんですよ。だから同じ宗教やないかっていうけど、宗教という名前では一緒かもしれないけど、その宗派によってやっぱりそれぞれの特徴が違うわけです。だから、善男子水の章はこれいつなれども、高賀、政治、稽古、大会、各々の異なり、その星章もまたまた格のごとし、人狼を占拠することを等しくして喋つなければ、三方しか御堂不一なり、だから同じ汚れを洗うんだけども、それを般若心経を一生懸命修行した人と、法華経を修行した人と、大日経を修行した人とは、その悟りの度合いが違うんだよ。それが三方しかっていうふうに、悟った結果がいろいろ、一番上が洗かんがっていうくらいなんですよね。その悟りは違うんだよ。善男子、水は共に洗うといえども、しかも岩は池にあらず、池は高賀にあらず、稽古は海にあらず、如来西王の法において自在なるがごとく、諸説の諸法もまたまた格のごとし、初、中、後、はじめに問い倒し、その次に問い倒し、そして最後に問い倒し、初、中、後の説、皆よく、不浄の煩悩を遷除すれども、しかも諸は中にあらず、しかも中は後にあらず、諸中後の説、文字いつなりといえども、しかも非確意なり。だから最初に説いた教えと、中ほどに説いた教えと、最後に説いた教えとでは、もう悟りの内容が全く違うよ。で、それぞれ人々の苦しみを除くという、心を清めてくれるとか、心を洗うという意味だけど、それぞれ違うんだよ。で、最初にどういう順番で説いたかを、ここでお釈迦様が話されます。善男子、我、樹王を立ってっていうのは、菩提樹の木の下を立ち上がってっていうことです。菩提樹の下で悟られて、そこから、はらない六夜音の中にいたって、これは、はらないっていう国の名前です。で、六夜音っていうのが、はらないっていうのは、今はサルナートって言いました。 ことは鹿の園、鹿が住んでたんですね。でそれはお釈迦様が昔一緒に苦行をした5人の仲間の坊さんがおられるところ、それが六夜王というところなんです。でお釈迦様が悟った内容を一番最初に話されたのが、その昔苦しい行を一緒にした5人の坊さん、五比丘と言われる人に最初に放送されました。そこで宇田ヶ谷の菩提寺の下で悟って、そこから何百キロも歩いて、カラダイサルナートの六夜王というところまで行かれます。でそこでアニャクリンという人の名前です。アニャクリン等の5人のために死体の法輪を点でしときも、また処方はもとよりこの方空弱なり代謝して重せず全然に消滅すと説き、だから5人の比丘に最初に説かれたのがこの死体八正道という言い方をするんですが、その死体を説かれます。でその次、中元、ここに、中元ここおよび諸所において諸々の比丘並びに諸々の菩薩のために十二因縁六波羅蜜を弁念し宣説し、また処方はもとよりこの方空弱なり退社して重せず全面に消滅すと説き、今またここにおいて大乗無量義経を演説するに、また処方はもとよりこの方空弱なり退社して重せず全面に消滅すと説き、善男子、このゆえに諸説中説五説文字はこれいつなれども、しかも義でついたり、義なるがゆえに主上の下いない、下いなるがゆえに処方特化特道またいないと言うとあります。下いなりっていうのは解釈が異なる人によってね、でせっかく悟っても違う内容をそれぞれに同じことを言い、お釈迦様の言葉としては、ああ処方はもとよりこの方空弱なり退社して全然に消滅するという意味では変わりはないんだけども、もうちょっとずつ違うんだよということです。でそれがその死体っていう上の方に、この段階を見ていただきますと、最初に説かれたのが死体っていう、死体っていうのは不体一、二体、滅体、同体っていう空襲、滅、同というような、四体っていうのは悟るっていうことです。明らかっていう、だから諦めるっていうのもこの体なんですね。だから日本語で諦めるっていうのは悪い言葉に使われますけど、あの仏教での言葉です。これを諦めるっていうのは、これを諦めるっていうのは明らかにいるっていうことですね。だからはっきりさせるっていうことですから、諦めるっていうことはいい言葉なんですけど、はっきりさせる、途中でやめるのを諦めると思っている人があるんです。本来の諦めるっていうのは明らかにいるっていうことですね。でそれは空襲、滅、道っていう人間の苦しみっていうものはなぜ起こってくるのかっていう、その苦しみっていうのが苦体で、苦っていうのは究極生じ、生まれたものが必ず死ぬ、消滅、生じっていう、だから生老病死が苦しみの根本だっていうふうに、あの明らかに見るわけですね。これが苦体です。でじゃあその生老病死の苦しみっていう、その生まれるとか死ぬとかっていうのはなぜ苦しみ、死ぬのが怖い、死ぬの嫌、それはなぜかっていう、その原因は何かっていうと、それは煩悩だというんですね。死ぬのが怖いとか嫌だとか、でなぜかっていうと、今のこの状態がなくなってしまうからと思うわけです、ね、せっかく明日食べようというのは冷蔵庫に持ち込んでる、今死んだらかなわない今度はあそこ旅行行こう思ってるのに死んだらかなわない、まあまあいろんな死ぬのが嫌な理由というか、なんかあの何が嫌かというと、あの人間っていうのはあれね、今普通見ている状態が違う状態になることが怖いんですよね。まあ、不思議なもんですね。この間のお父さんとかに話して息子が言ってたんですけど、人間の手っていうのはここについてるから気持ち悪くないけどな、これ切り離してそこに置いたから気持ち悪いねって言われて手首切ってその辺落ちてたら、まあ、誰のこれって言わへんのかということは、手というのはここについてるもんやと思ってるから、それがその状態でないのが気持ち悪いと人間思うんだね。それがやっぱ先入観、その先入観は本当ですよ。で今あのおつぼね君って、あの五体不満足の人、手はない、足はない、明るくて元気で、ああ素晴らしいやんか、あの生き方は。であの人なんかはそのそういう、 私のよう黒い人や白い人や世の中には黒人やら白人やら黄色人種がいるように、手のある人間と手のない人間がいるだけやと思ってますって言いますけど、そういう手のある人間と手のない人間と、胴体のない下半身がない人間とある人間とが同じように過ごせるようなバリアフリーというんですけど、そういった説明の世界になったらいいのになっていう。だから私は別に無事してませんで、だからあれでサッカーかなんかの、まあサッカーやね、バッカー、ああバレーボールだな、五体満足な人間恥ずかしくて五体満足言えばと思いますよね。だからそれはもう本当に素晴らしいなと思うけど、だからああいう状態で生まれたらそれが苦だと、私はなんでこんなに生まれてきたんやと思ってる人の方がはるかに多いと思いますよね。だからあの五体満足であんな生きたからできる人はあの人しかないのちゃうね。それ以外の多くは苦やと思ってるんだ。でも本来だから苦ではないはずないですね、あの人のような生き方ができるわけです。ところがだから苦の原因っていうのは煩悩にあるということが、あの五体不満足の人の話聞いてそう思ったな。じゃあその苦しみをだから逃れるためにはどうしたらいいかっていうと、煩悩を、その煩悩を断てばいいんだ。で煩悩を断つためにはどうしたらいいかというと、八つの正しい道っていう八正道、正しくものを見、正しくものを考えるっていう生き方をしたらよろしいという教えを説かれたのが一番最初の説教だったわけです。でそこで最初のお坊さん方は煩悩を断つための修行をしたんです。煩悩をどうしたらなくすことができるか。だから煩悩をなくすことが大事だという勉強の仕方をした人が一番最初の頃です。これは法華経に至ってはそんなことはいらないし、お釈迦様も途中でそれもやめられた。で煩悩をやめるためにはどうしたらいいかっていう、それはいろいろあるんですよね。その肉体があるから煩悩を起こすんやから肉体を痛めたらええ、だから食べ物を食べない、断食するとかな、寒い時に水かぶるとか、火の中歩くとかさ、いろんな苦しみの、あれ今でも、今日蓮宗でも水行があったり、木の上を歩くのがあったりね、あれも一種の苦行ですよね。その煩悩を、あいかに、6根症状にするために。